5. おはようございます。サイは何心なく5、6人固まっている方へ寄っていった。おはようございます。中の一人が振り向いてそう言ったきり、みんなブスッとしている。目をしばたたいて、サイは小声で、どうかしたの？と聞いた。ふーん。そりゃ誰だって気持ちが悪いわよ。ねえ、火曜日にさ、なんてみんなで決めたの？誰だか知らないけれど、出し抜いて自分だけ良い子になって不動様のお守り持ってったり、防弾鏡を持ってったりするなんて嫌いだ。作業室の娘たちの代表で、智子と稔が昨夜川口にある飛田の家へ千人針と選別の金とを届けに行った。飛田は留守で、母親が前掛けの端で涙を拭きながら礼を述べ、あなた方のお仲間が成田山のお守りを持ってきてくださったり、何か鉄でできた鏡をわざわざ届けてくださったりとありがたがった。誰だか名を聞きゃよかったのに、おばあさんにわかるもんですか。間抜け臭くてそんなことをできゃしないわよ。皆がそろって体操の始まる前、智子は腹の収まらない調子で、千人針とお餞別、ゆうべ確かに届けましたが、私たちの知りもしないお守りだの鏡だののお礼までおっかさんに言われて挨拶に困ったわ、と報告した。あら、そんなら私だって黒猫のマスコット持ってったのに、照子が残念そうに言った。そうじゃないのよ。みんなで決めた通りにしない人があるっていうのよ。飛田が一同に贈り物の礼を言った時も、部屋の気分はしこりがあって湿っぽかった。ああ、いよいよ明日か。図版の間をぶらぶら歩きながら、睡眠不足と酒疲れの出たような艶のない顔を、平手でこすって飛田が、むしろ早くその時になった方がいいというように言った。みんな、後の伍長さんが来てから笑われんようにしっかりやってくれ。それだけはよく頼んどくぜ。なんて教育しとったと言われたんじゃ、成仏できんよ。窓際へ佇んで伸びをするようにしながら、満州事変の時にも出征したが、どうも、と言いかけて後はやめた。そしてしばらく浮かない顔で外を見ていたが、気を取り直したようにくるりと向き直って、さあみんな、ほがらかに元気を出した出した。明るい顔を見せるもんだ。そう言われても娘たちの目の色は引き立たなかった。昼の休みに豊子が顔色を少し青ざめさせて、智子さんちょっと、と寄って言った。あのお守りだか鏡だかの話、私こないだ泣いたりしたから、皆さんに変に思われているかもしれないけれど、全く知らないんですから。霧工場で行って、一層青い顔をしたまま向こうへ行ってしまった。何もかも、なんてこんがらがって、妙なんだろう。サイは両方のこめかみを人差し指で揉んだ。ここのしきたりで、出征の当日は、門内の広場で一度送って、外に待っている在京軍人や国防婦人会が、往来を行列で練っていくことになっている。何を思ったのか、飛田が、明日は決して誰も欠勤しないようにと念を押した。新しい伍長が来るというのが理由であったが、そればかりでもないものを感じられるようなこの2、3日の空気なのであった。珍しく定時間が続いている。その日は午後になって降り出した秋雨が運よく引け前に上がった。雨に濡れた低い屋根が西日にテラテラして、どこかでスズメが陽気にさえずる声がしたりしている。現れた大通りはいつもより遠くまで見通されて、イチョウの街路樹の色が青ろうそくの列に思える。サイは水っぽい空気を心持ちよく吸い込みながら、ゆっくり歩いて、ペーブメントが一方はロータリーについて右へ曲がる本通り、もう一方はまっすぐ橋を渡って先へ行く角へ来かかった。 ちょうどその二股になった橋寄りの歩道のところに、茶色に塗られた大型トラックが、積み荷へ工夫をかけて、あっち向きに止まっている。歩道のところに白バイが来ている。サイの歩いて行く側の歩道のところに人が固まっている。だんだんそばへ行って、サイは思わずセルのたもとで口元を押さえた。トラックの後ろの車輪の間に、コモのかぶせられたものがある。自転車が一台、トラックから少し離れたところにひっくり返ったままになっている。即死らしかった。広くてきれいな雨上がりの車道を自動車やトラックがそこまで来かかると、一様に感情を表してスーッと速力を落とし、しかし角で停車できないところだから、見返りがちに徐行して過ぎていく。どこも壊れたところのないような形でひっくり返っている一台の自転車と、コモをかぶせられているものの哀れな形とは、際に鼻の髄が痛いような心持ちを起こさせた。スリップだ。両方で避け損なったんだ。こっち側の人だかりの間でそんな低い声が聞こえる。たもとで口元を押さえたなり、サイはまた歩き出したが、涙の出ない哀れさが苦しく喉に詰まった。コモの盛り上がっていた具合が大きい男と思われず、そう思うと、ももの辺りを震えが走った。東京へ来たばかりのあの少年たち。まだアスファルトのスリップを知らない少年たち。勇吉の自転車姿もその中から浮き立ってきて、サイはたもとの先で切なそうに小鼻の横を拭いた。この頃の公衆電話には電話番号帳がない。それを思い出して、サイはずっと回り道をして郵便局へ寄った。勇吉を呼んでくれと頼むと、電話口で「おい、なんとか」怒鳴っているのが聞こえる。受話器をきっちり痛いほど耳へあてがって、サイは待っていた。やがて人の出た気配で、ぼんやりした声が自信なげに「はあ」というのが伝わってきた。サイはつまだって総和口へ伸び上がった。ああ、もしもし、ゆうちゃん？間を置いて、はあ。ゆうちゃん、もっと大きい声出しなさいよ。もしもし、聞こえる？私よ。サイは、そういう間も時間が切れそうで気が気でない思いをしながら、広い東京のあっちの果てからおぼつかなく響いてくる弟の声を一心に手繰り寄せた。定本。宮本百合子全集第5巻新日本出版社1979年昭和54年12月20日初版発行1986年昭和61年3月20日第5刷り発行親本宮本百合子全集第5巻川出書房1951年昭和26年5月発行